ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、これまでもお伝えしてきたように、教育現場や仕事上のマネージメントで、また身近な人間関係においても効果があるということで、学ぶ人の輪が広がっています。今日も選択理論を仕事や日常の人間関係に取り入れている例をお話しいただきます。今日のゲストは宇和島市の河野聖子さんです。河野さん、こんにちは。
こんにちは。
まず河野さんと選択理論との出会いはどういったところにあったんですか？
はい、私は結婚して30年余り、夫の両親と同居して、その関係の中で悩んでいたんです。ずっと関係は良かったんですけど、父や母は昔の人で、嫁は親のためにあるべきという選択理論でいう上質世界を持っていて、私はずっと我慢をしているって思ってたんですね、
はい、
と努力すれば誠意が通じて相手も変わってくれると周りの人に励まされて頑張ってきました。でも両親の介護が大変になった時に、その両親の価値観は変わることがなく、やっと人は変えられないということに気づいたんです。
お嫁さんの立場というのは本当に微妙ですよね。
そうですね、で、お世話も大変になって、私の中では義務感からで、心から両親のお世話をしてあげたいという気持ちではないんではないかという、こうもやもやとした感情を持っていました。両親に対する感謝の気持ちもなかったように思います。でも自分の行動を誰かのせいにして嘆いても、ちっとも私は幸せになれなかったように思います。そんなドロドロとした気持ちを払拭したくて、いろいろなカウンセリングを受け学びました。どこでも私の気持ちを受け止めていただいて癒されるんですけれど、問題解決の方向にその一歩が踏み出せなかったんです。その頃、三上でグラッサー博士、柿谷正樹先生、住江先生、井上千代先生のお話を聞く機会を得て、選択理論に出会いました。
三上でのグラッサー博士の講演会というのは2007年のことでしたから、6年前に出会われたんですね。
はい、
そしてその選択理論を学んで、河野さんどんな風に変わったんですか？
この番組でも多くの方が言われますけれど、自分の生き方がとっても楽になったんです。選択理論は過去ではなく、あなたはどうなりたいですか、と今の私の上質世界に焦点を当てます。
願望、願いですよね。
そうですね、はい、その質問に、自分のこれまで努力してきた30年間を無駄にしたくない、周りの人を不満に思う気持ちを浄化して、我慢ではなく進んで両親のお世話をしたいとの願望に気づいたんです。また選択理論では、人の行動は内側から、人は最善と思う方向に行動するを脳の構造から科学的に学び、自分のこれまでの我慢と捉えていた行動や、外的コントロールと感じていた父や母の行動も、お互いに自分にとって最善の行動であったと意味を見出すことができたんです。自分も周りの人の行動も、と偉そうな言い方になるんですけど、認め許すことができて、いろんな思いから解放されて心が軽くなりました。そしてまだ私は両親の介護を頑張れると勇気も湧いてきました。たまには大変と愚痴ってもいいから、きちんとお世話をしようと進んで考えることができるようになったんです。
じゃあ本当に辛い時に選択理論とのいい出会いがあって、はい、ご自身を変えることができたんですね。
はい、そうなんです。で、柿谷澄江先生の中級講座の感想にこのことを書いたんですけれど、はい、その時に先生から、河野さんにとって求めている時に 求めているものに出会ったんですね。人生にはそういうことってあると思います。これからは河野さんの人生が感謝の気持ちでいっぱいになると思いますよと言ってくださいました。とっても嬉しくって、選択理論との出会いに感謝するとともに、働きながら子育てをする私を支えてくれた父や母に対する感謝の気持ちも湧いてきました。まあ、愛し愛されたいという愛所属の欲求、また人の役に立ちたいという力の欲求の充足感でいっぱいになったんです。すると感謝の気持ちには幸せの気持ちもついてきて、本当にこの番組のタイトル通り幸せを育むラジオセラピーだったですよね。
ありがとうございます。
幸せを育む選択理論そのものを感じる毎日です。
はい、選択理論では行為思考、つまり考え方を変えることで感情とか、はい、そして生理反応、体の、ね、はい、状態までコントロールすることができるっていうふうに言われますが、まさにそんな感じだったんですね。
そうですね、はい、はい、
そして今なんですが、日常生活の中でどう生かしていらっしゃるんですか？
今言ったように家族との関係はもちろんですが、職場やその他の人間関係において不満に思うことがあった日は、寝る前に私は選択理論の方程式と呼んでいるんですけど、自分の5つの欲求のうち何が阻害されていたのか、相手の上質世界はどうか、そして私はその人とどういう関係でありたいのかと実際に図に書いてみるようにしています。その中で相手の欲求充足の邪魔をしないで自分の欲求充足をする方法を模索するようにしています。そうすると自分よがりな気持ちにも気づくことができ、イライラの気持ちが消えて軌道修正ができるようになりました。まだまだですけど、
はい、今言われた5つの基本的欲求っていうのは、愛所属、そして力、はい、それから自由、楽しみ、はい、生存という5つなんですが、はい、自分にもあって相手にもありますの で、
そうです、ね、
お互いにうまく充足できているかどうかのチェックをその日1日の出来事の中でなさっている、はい、ということなんですね。
はい、毎日ではないですよ。
いやいや、はい、素晴らしいと思います。はい、そしてさらに今後も取り組みたいことが終わりになるんだそうですね。
はい、相手に自分の気持ちを伝えるときにダメなどの否定形ですね、外的コントロールな言葉を使わないで伝えることができるようになりたいんです。例えば、まあ、おやつの時間にならないのにアイスを孫にせがまれて、おやつの時間じゃないからダメというのではなく、どのアイスがいいの、短い時計の針が10になったら食べようねとか、うん、今アイスを食べたらおやつの時間にはなくなっちゃうよ、どっちがいいかなとか、なかなか言えないんですよね。
それは私も同感ですが、はい、そうありたいですよね。
はい、できるだけ意識して言葉を選びたいと思います。はい、そして今日のように周りの人にも選択理論の心地よさを情報提供していきたいです。
はい、河野さんのその笑顔がきっと周りに伝わっていると思います。はい、これからも素敵な活動をなさってください。
はい、
どうもありがとうございました。今日は宇和島市で選択理論を取り入れた活動をなさっている河野聖子さんにお話を伺いました。